スペック、警視庁公安部公安第5課未詳事件特別対策係事件簿、いただきました。なんと今回の指名手配はトワイライト、
恋愛ヴァンパイア、
これは大当たりでしたよ ねそして今度はまたまたハリーポッターでしょうかそれとも不死鳥の騎士団ならぬ不死鳥の騎士団、
名字が騎士で名前が団
まあそれはさておき、今回は病を処方するスペック、つまり人間の細胞を正常に戻す能力であり、逆もまた死んだり、そしてそれを持つのはあの白い口ひげの男、
見るからに怪しい人でしたけどね、まさかそういうのがあるとは思いませんでした ね
ちなみに里中の娘が処方された病、ジェニファー氏病、心臓に油が溜まって硬い石になって詰まってしまうっていうのはもちろん架空の病気、
やっぱりそうですよ ね
決してイリュー3には出てきませんまあそして今回最もショッキングだったのは、ついにトーマの左手の包帯の秘密が明らかにされたこと、まあなんとなくそんな気もしてたんですが、手首から先を二の前によって切断されていたとは ね
ひどい話ですよね。
でちなみにあの回想シーンの撮影に関しては、公式サイトの観察メモによるとですね、
撮影前戸田さんの手で型を取って制作したシリコンの左手を見つけ興味津々の堤監督、戸田さん、神木くん、すごいですね、生々しいですね、よくできてます、トーマさんこれお買い上げで、血管がすごいですよ、いやこれはと、あまりにリアルな左手に目を背けたくなる様子の3名様。撮影はというと、気絶、目が覚める、二の前に近づき手錠をかけると堤監督の指示に合わせ、息遣いや声のトーンを変えて演じる戸田さん、神木くんはというと、トーマに向ける不敵な笑みを堤監督と相談。あの表情で二の前の冷酷さがあらわになりましたよね。爆破カット撮影前、爆破シーンは初めてなので怖いですねと神木くんが言っていたのですが、危険な爆破部分は人形での代役となったため、神木くんの撮影はここで終了。戸田さんは手の撮影があるため引き続き撮影へ。自分の左手を見つめるカットでは、うまく体に隠して実際の手は顔を上げても見えないように工夫し、トーマの驚いた表情が撮影されました。
それからもう一つ明らかになったこと、トーマが失ってしまったものに思いを馳せても仕方ないです、私たち刑事が守るべきものは他人の幸せですってセブミに言ってましたが、あれはトーマが自分の幸せは守れなかったからの言葉なんでしょうか。なんといっても二の前と出会うまでのトーマはですね、ごく普通の女の子だったわけで ね
切ないですね。
学生時代からの恋人、白田優演じるチー・サトシに、ループ量子重力理論でノーベル賞本気で取るから結婚してくださいとプロポーズされ、指輪をプレゼントされてましたが、あの時のトーマはまんざらでもない様子でした、ちなみにちなみに、あの回想シーンの撮影に関してはですね、
東京の夜景がキラキラ、今のトーマにはお台場のイメージが湧きませんが、この頃のトーマならぴったりと言いますか、服装も普通の女の子風、メイクあり、髪も清潔、ネイルありと全く違う人物のよう。さて撮影はというと、プロポーズシーンということで少し恥ずかしそうな白田くん、なんだか緊張しますねと照れ笑い、その後堤監督のアイデアでおぶって歩くことになったのですが、長身の白田くんの背中になかなかうまく乗れず、恥ずかしい、重くないですか、大丈夫ですか、あーと恥ずかしくて笑ってしまう戸田さん。ちなみに好きだも監督からのリクエストでアドリブです。
なるほどね、本当に微笑ましいいいシーンでしたから、それだけに左手を奪った二の前が憎い。でところで二の前のスペックなんですが、あれはスーパージェッターのように時間を止める能力っていうことではなくて、あのサイボーグ009の加速装置のようにですね、周りが止まって見えるほどむちゃくちゃ早く動けるっていうことなんじゃないでしょうか。
かもしれないです ね
まあ本当に神木隆之介、ああいう冷たい表情もぴったしになりました ね 演技の幅がますます広がってきた。そしてそして私たち気をつけないと消されるかもしれませんな、ということで今回トーマとセブミは見事なタッグを結成。特にセブミを思いやるトーマの市場は禁物です。でもはい、
素直な感じで良かったですよね。
継続の時の柴田と真山のような信頼関係がようやく芽生えてきたっていうところでしょうか。その一方で今回は龍雷太さん扮する野々村係長が渋かった。
見直しましたね。
若造、その辺にしとけ。この事件は未詳でケリをつける。さすがゴリさんということで、果たして里中を射殺したのは誰なのか、なんとなく正体を表し出した椎名桔平演じる公安の津田なんでしょうか。
怪しいですもんね。
まあお気楽に笑ってばかりもいられなくなってきた雰囲気のスペック、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。